国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
ニュースをお伝えします。はじめに主な項目です。中国と太平洋島嶼国による初の外相会合が21日ビデオ形式で行われました。外交部の汪文斌報道官は定例記者会見で、今月17日までに中国は100を超える国と国際組織に15億回分以上の新型コロナワクチンを提供したと明らかにしました。商務部は記者会見で、中国は11年連続で世界第2位の輸入市場となっていると発表しました。以上が主な項目です。中国と太平洋島嶼国による初の外相会合が21日ビデオ形式で行われました。会議を主催した王毅国務院兼外交部長は、中国は人類運命共同体を構築する理念に基づいて、島国が自主的な発展を加速し、共に進行することを支持すると述べました。また王外交部長は、中国は島国との緊密かつ全面的な戦略的パートナーシップをより一層構築することを望むと表明した上で、政策面での意思疎通の強化、新型コロナ対策をめぐる協力、景気回復と人の交流の推進、多国間主義の実践などを提案しました。外交部の汪文斌報道官は21日の定例記者会見で、今月17日までに中国は100を超える国と国際組織に15億回分以上の新型コロナワクチンを提供したと明らかにしました。汪報道官は、この1週間だけで中国はアジア、アフリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパのおよそ20の発展途上国に6000万回分以上のワクチンを提供した。ワクチンの生産能力の向上に伴い、中国はより安全で効果的なワクチンを世界に提供し続ける。特に発展途上国への提供に力を入れ、世界でのワクチンの公平な分配と使用を促進し、新型コロナの一日も早い収束のために積極的に貢献していくと述べました。商務部は21日の記者会見で、中国は11年連続で世界第2位の輸入市場となり、多くの国と地域にとって主要な輸出先となっていると発表しました。今年の第一四半期から第三四半期に、中国の輸入額は過去最多のおよそ2兆ドルに達し、前の年の同じ時期に比べると 32.6% 増となりました。また世界貿易機関の発表によりますと、今年上半期の国際市場における中国の輸入額シェアは前の年の同じ時期に比べて 0.7 ポイント増の 12% となり、世界の輸入増加分の 15% を占めたということです。この時間は中国北京からニュースをお伝えしています。来月開催される第4回中国国際輸入博覧会の展示品が海外から上海に相次いで到着している中、今回の輸入博における新型コロナ予防抑制対策案が発表されました。対策案として、海外からのすべての参加者や展示品に対して全面的なウイルス検査が行われます。海外の参加者には中国入国後、指定されたホテルでの14日間の集中隔離に続き、7日間の自主隔離と PCR 検査が義務付けられています。さらに会場内では検温やマスクの着用が義務付けられ、輸入された冷凍の生鮮食品の小売りや生鮮食品の試食は禁止されているということです。第4回輸入博は11月5日から10日にかけて上海で開催されます。2022年北京冬季オリンピックの聖火トーチやランタン、聖火皿などのデザインが20日公開されました。聖火リレーなどの際に種火を保管するためのランタンは、中国の前漢時代の青銅器、 長針球灯を原型としています。長針は中国語で永遠なる信念という意味で、光と希望を求める人々の憧れを表すデザインとなっています。聖火皿は中国の古代の青銅礼器孫を参考としたデザインで、万物を受け入れる大地を象徴しています。ランタンと聖火皿はいずれも再生可能なアルミニウム合金でできています。また聖火ランナーのユニフォームのデザインも公開されました。白をベースにしながら炎を象徴する赤と黄色の模様が施され、静電気防止、防水、抗菌を兼ねた通気性、速乾性の良い素材で作られているということです。 ISU 国際スケート連盟によるスピードスケートショートトラックのワールドカップが21日北京で始まりました。今回は来年2月に開催される北京冬季オリンピックの出場権獲得がかかる大会で、北京冬季オリンピックのテスト大会の一つでもあります。37の国と地域の選手232人が北京冬季オリンピックの競技場となる首都体育館で9種目の試合に参加しています。今シーズンのワールドカップは北京での開催に続き、日本の名古屋、ハンガリーのデブレゼン、オランダのドルドレヒトで行われる予定です。なお今大会を含む北京冬季オリンピックのテストイベントは今月5日から始まり、12月31日までの3ヶ月にわたって北京や中国北部の河北省張家口市にある8つの競技場で行われます。以上ニュースをお伝えしました。この時間のニュース担当、星でした。
CRI 辞表の時間です。アメリカの一部高官は最近になり、中国の脅威を改めて言いふらすようになりました。オースティン国防長官は、中国が先進的な軍事能力と武器システムを開発していることが地域情勢の緊張を激化させていると攻撃しました。ウッド軍縮大使は、中国とロシアが軍拡競争を激化させていると中傷しました。まさに1ヶ月前、アメリカ下院は新たな会計年度において、アメリカ国防総省におよそ7700億ドルの予算を提供するアメリカ2022年会計年度国防権限法を可決しました。また予算のうち280億ドルはアメリカエネルギー省が所管する核兵器開発計画に投じられます。アメリカはそれに合わせて各種の新たな軍事手段を採用しています。中でも最も注目されているのは、アメリカ、イギリス、オーストラリアが3カ国安全パートナーシップであるオーカスを発足させ、原子力潜水艦の技術共有と製造で合意したと宣言したことです。パンドラの箱を開けるようにこの合意を強行するならば、アジア太平洋地域の戦略バランスは破壊されることになります。この地域は冷戦に逆戻りし、軍備競争や核拡散など多重の危機に直面することになります。それに比べれば、中国の国防と軍は完全に国家の主権と安全、発展の利益を守る必要から出発したものです。いかなる国に対して向けられたものでもなく、いかなる国にとっても安全上の脅威になるものではありません。中国はしばらく前に全世界の発展についての提案を提出し、環太平洋パートナーシップ協定への加入を正式に申請しました。実際の行動をもって実践してこそ、全世界の平和の一貫した建設者であり、世界の発展への貢献者であり、国際秩序の擁護者でもあるのです。今日の CRI 辞表、張維華がお伝えしました。